さて、ハーマンは今日もマストに登っておりました。今回は帆を張るためではございません。マストのてっぺんには物見台が取り付けられております。物見台とは言いましても、申し訳ばかりの足場に落下防止用の鉄の輪が一本、腰の高さに渡されている程度のものでございます。ですから30メートルもある物見台から下を見れば、
ほーら、甲板を歩く船員の頭が豆粒のように遮るものなくよーく見えるのでございます。一歩足を踏み外してしまえば命の保証はないでしょう。そしてその足場は波で揺れているのです。尋常な神経の持ち主が立てる場所ではございません。小心者の私などは風が吹くたびに膝から力が抜け、こんな無様にギュッとマストにしがみついて震えてしまうでしょう。はあ、想像しただけで恐ろしゅうございます。
はい、それにもかかわらず物見台に立ちたいと希望するものが多すぎて、立つ順番をくじで決めねばならない状況でした。いきさつは次のようなものでした。フィリピンでの補給を終え、いよいよクジラが回遊する海に入ると、スターバックがこう告げたのです。クジラを見つけた者には特別報酬を出すと。その額は平水夫の給料にしておよそ10日分。捕鯨船は何をするにもまずクジラを見つけねば仕事になりません。そういった都合から、発見者には気前よくポンと渡すのが慣習になっておりました。このような慣習からも捕鯨がいかに景気のいい仕事かわかります。というわけで、我先にとマストにかけられた縄ばしごを登ろうとする船員たちに向かって、スターバックがあらかじめ用意していたくじを差し出したのでございました。3本のマストには、前後には1つ、真ん中には2つ、合計4つの物見台がございます。ハーマンはくじ運がよく一番高いメインマストに立っておりますが、横に1人、前のマストに1人、後ろのマストにも1人いて、みなキョロキョロとしきりにあたりを見回しております。そんな中、ハーマンが声を張り上げました。
吹いたぞ。
それはクジラ捕りならば誰もが待ち望む声でした。物見台に立つ船員たちが一斉にハーマンの指さす方向に双眼鏡を向けます。
本当だ、いたぞ。群れだ、3、4、いや、5頭いるぞ。
甲板にも興奮が伝わり、船員がそちらの船べりにどっと集まります。そんな中、スターバックは冷静に尋ねます。
潮はどうだ、どんな風に吹いている。
そう問われて、ハーマンは再び双眼鏡を覗き込みました。双眼鏡の中では黒い巨体が海を割って現れ、プシュッと高く潮を吹き上げ、また海へと沈みます。
左です、左前に向かって吹きました。
マッコウクジラだ、上物だぞ、よくやった。
遥か下の甲板からスターバックの気色に満ちた声が返ってきます。クジラは噴気口から潮を吹きますが、種類によってその噴気口の形に違いがあるのです。当然、噴気口の形が違えば潮の吹き上げ方も違ってきますので、クジラ捕りたちはどんな風に潮を吹くかで クジラの種類を判別するのです。
よし、メインマストに一人残してあとは降りてこい。ハーマン、お前も早く来い。俺のボートに乗せてやるぞ。
ハーマンは喜び勇み、縄ばしごに手をかけます。スターバックは電線管に向かって叫びました。
機関室、クジラが出た、追うぞ。ボイラーに火を入れろ、ガンガン炊け。
そして甲板に降りたハーマンに命じました。
お前は俺の助手になってもらう。一番ボートだ、火を入れろ。
ピルム号には4艘の捕鯨ボートが備え付けられております。1から3番はそれぞれの航海士が担当し、4番はシンドバード船長の担当です。スターバックはクイーケグを捕まえて命じます。
クイーケグ、ご自慢の銛を持ってこい。綱に結びつけるんだ。
クイーケグがうなずいて船倉に向かおうとしたその時です。あの足音が聞こえました。
カツコツ、先ほどまでの喧騒が嘘のように静まり返り、みな固まってしまい動きません。海まで凍りついたかのように波の音すら耳に入りません。そんな静寂の中、足音だけが響きます。カツコツ、その音は徐々に大きくなります。足音の主はハッチから姿を現します。カツコツ、漆黒のターバンから覗く白髪。カツコツ、浅黒い肌、顔には左目の上を縦に裂く稲妻が古木に刻んだような傷跡。カツッコツッ、服も黒、ただズボンは左膝のところですっぱりと断ち切られ、カツッコツッ、見せつけるかのようです。その真っ白く硬質な左の足を、カツコツ、これは革靴が立てる音。カツ、こちらはなまめかしいまでに白い足が立てる音。コツと鋭い音、同時にプシューと蒸気が吹き出し、足音の主を覆い隠します。
スターバックよ、見つけたのは白鯨か。
その声は背後から聞こえました。驚いて振り返ると、つい先ほどまで眼前にいたはずのその男は船のへさきに立って海を見ているではありませんか。一瞬であんなところに。ハーマンは驚いて視線を下に動かします。そんなゲートを可能にしたと思われるその男の左足に、シャイターンの角のように鋭く尖らせたつま先、足首の継ぎ目からは鋼の歯車が武骨な姿を覗かせ、優美な足は職人の手になる芸骨の細工。その内側に仕込まれているのは赤学が開発したばかりのシリンダーでしょうか。かかとの排気筒からは薄く蒸気をたなびかせております。その風格、ハーマンら初めてその姿を見る船員にもその男が誰なのか分かりました。シンドバード船長です。ハーマンの隣で スターバックが小さく舌打ちしました。
いえ、わかりません。マッコウクジラの群れではあるようですが、5頭ほどの。
あんなに快活だったスターバックが歯切れ悪く答えます。
何？群れだと？そうかそうか。
シンドバードは急に興味を失ったように海を見るのをやめて、こちらに歩いてきます。
では、白鯨ではないな。あやつはあらゆるものを見下す傲慢と闘争心の怪物。群れたりなどせん。
スターバックは一言も答えず、口を引き結んでうつむいております。
さあ、新入りどもよ。これは訓練だ。お前たちの有能さをこのシンドバードに見せるがいい。良い働きをした者には報酬を出そう。身分など関係ない。奴隷だろうが船長にもなれる。それがアラビアだ。
一同からうおー船長と歓声が起こります。シンドバードは船員を見回して、
クジラを見つけたのは誰だ
と問いました。
俺です。
ハーマンが一歩前に出ました。船員たちの視線がハーマンに集まります。彼らの褐色に黒の肌、ひげ面にハゲ頭、黒に薄茶の瞳が白い肌と壁眼のハーマンに注がれます。その中をシンドバードが進み出てハーマンの前に立ちます。それなりの年ではあるのでしょうが、シャンと背筋が伸ばされた立ち姿からは微塵の衰えもうかがえません。同じくらいの背丈なのに見下ろされているような威圧感があります。そのシンドバードの黒曜石色の瞳がハーマンをまっすぐ見据えます。ハーマンはごくりと唾を飲みました。
ふん、マッコウクジラが5頭だったな。
シンドバードは腰の皮袋に手を入れて探り、ハーマンの前でその手を広げてみせました。手のひらからあふれんばかりのディルハム銀貨が赤道近くの強い陽光にまばゆく輝きました。
15ディルハム、1頭につきだ。
銀貨1ディルハムというのは現在でいうとおよそ1万円くらいの価値です。なんとマッコウクジラの群れを見つけただけで75万円のボーナスが出るというのです。その輝きにハーマンはくらりとしました。ふらりと足元がおぼつかなくなったのは波のせいだけではないでしょう。シンドバードはその輝きが一同を十分に魅了したと見ると、さっと皮袋に戻しました。
どうした？何を突っ立っておる。クジラを取れぬクジラ取りに価値などない。お前たちの力をわしに見せろ。働きの分だけ報酬を出そう。さあ行ってこい。早い者勝ちだ。
その言葉に船員たちは我先にと持ち場に駆け出しました。ハーマンも一番ボートに急ごうと足を踏み出したところで、その場を動こうとしないスターバックに気づきました。奥歯をかみしめて苦い顔をしております。
スターバックさん、大丈夫ですか？
ああ、大丈夫だ、問題ない。さあ行くぞ。
ハーマンの問いにそう返してスターバックはボートに走ります。ハーマンは一回り小さくなって見えるその背を追うのでした。捕鯨ボートが海に下ろされます。一番ボートにはハーマンとスターバック、そしてクイーケグの3人が乗り込みました。かつては航海士と森内のほかにオールを漕ぐスイフが4人から6人で1組でしたが、蒸気機関の発明によって十分な推進力が確保され、 3人となったのです。舵を取る航海士とそれを補佐する助手、森内の3人という構成です。ハーマンが不意語で空気を送ると、炉の中で炎がゴーゴーと燃え上がり、タービンを一層激しくうならせます。スクリューが力強く水をかき、海面下に沈んではまた浮き上がり、潮を吹くクジラの背にぐんぐん近づいていきます。近づくにつれ、吹き上げる潮の生臭い匂いが、そして顔にかかる水しぶきに残るクジラの体温の残滓を感じられるようになります。クイーケグが森を握り、軽く腰を浮かせました。その時です。クジラは尾を宙に高く上げ、まっすぐに海に消えていきました。
クソ、逃がしたか。
挟み込むようにクジラを追っていた2番ボートから悔しがる声が聞こえます。追っている最中にすでに4頭が同じように潜っていき、先ほどのものが最後の1頭だったのです。クジラは魚ではなく哺乳類でございます。つまり呼吸のために空気中に頭を出さねばなりません。クジラの噴気孔というのは鼻でございまして、潮吹きというのは要するに息を吐くときに鼻に入った水を一緒に飛ばしているのです。マッコウクジラはクジラの中でも特別で、筋肉にも大量の酸素を蓄えることが可能です。海面に顔を出すと、泳ぎながら数十回潮吹きを繰り返し、全身に酸素を送り込みます。そうやって十分に呼吸を済ませると、他のクジラでも至れぬ2000メートルの深海までまっすぐ潜っていくのでございます。そのまま40分から1時間ほども深海でマッコウクジラだけがありつけるごちそうに舌鼓を打つのです。要するに一度潜られてしまうと、人間としては手の出しようがないのです。
一旦船に戻るぞ。また潮の流れの先で顔を出す。先回りしてそこを狙うんだ。
2番ボートが旋回しようとします。
待て、こっちに何かいる。吹いたぞ。小さい、コクジラだ。コクジラがいるぞ。
3番ボートがコクジラへと向きを変えました。
でかした。3番ボート、森を撃て。いいか、殺すんじゃないぞ。
スターバックは声を張り上げます。3番ボートでは森内がへさきに立ち、コクジラに向かってブンと森を投げました。
よし、刺さったぞ。
子供とは申してもクジラでございます。その全長は6メートルを超えます。ボートよりも大きいのです。しかしながら、背に刺さった森は大人のクジラを捕まえるためのもの。長大な森が突き刺さった様は、なんとも痛ましいものでございました。コクジラはもだえ、その体を中心に赤色の混じった波が広がります。1番ボートはコクジラの左、2番ボートは右に距離を置いて陣取りました。マッコウクジラはメスが群れを作るのですが、その群れは血縁でつながっております。マッコウクジラのメスは家族思いでして、大人が1頭はコクジラに寄り添い面倒を見ます。交代で餌を取り、幼いがゆえに深く潜れないコクジラに乳を与え、守ってやるのです。そんな風にお腹を痛めて産んだ母クジラ以外のクジラも、母同然の愛情を持ってコクジラに接するのです。まあ、なんと麗しい家族愛でございましょう。
そんな愛情を受けて育つので、コクジラは泣くのです。とちょうど人間の子供のように、そんな声で泣くものを優しいクジラたちが放っておけるでしょうか。
戻ってきたぞ。
スターバックが母クジラと並走するように舵を切ります。距離10メートルというところでクイーケグがすっと立ち上がり森を投げました。クイーケグ自慢の森は鋭い刃で肉を切り裂いて母クジラの背に深く突き立ちました。母クジラがもだえます。逃れようと巨体を走らせるのですが、森の大きな帰りが肉に食い込んで離しません。暴れれば暴れるほどがっちりと食い込みます。森には綱が結ばれており、その綱は捕鯨ボートへと伸びております。綱はピンと張り、捕鯨ボートはクジラに引きずられて水面を滑るように進み出しました。森というのはクジラを倒すための武器ではなく、こうしてボートを引かせて疲労させ弱らせるための道具なのです。森から伸びた綱はへさきに掘られた溝を通り、船の中央を貫くように走って、船尾にある綱柱を一周ぐるりと回って綱桶に収められております。11メートルにもなる親クジラの力は凄まじく、綱桶からは綱がどんどん出ていきます。クイーケグが予備の森を海に投げ捨てました。予備の森は初めの森を外した際に投げるものです。当然命中したならば同じように機能しないといけませんので、綱は二股に分かれていて予備の森にも結ばれております。ですからこうして海に投げておかないと、綱をクジラに引かれた際に跳ね飛ばされた予備の森がボートの乗員を傷つける恐れがあるのです。綱の出る勢いは衰えず、綱柱から煙が上がり始めました。
ハーマン、帽子を脱いで綱柱に海水をかけるんだ。
スターバックの指示にハーマンは帽子を器にして綱柱に海水をかけて冷やします。放っておけば摩擦熱で発火してしまうくらいクジラの力は強いのです。綱桶の綱はみるみる減っていき、桶の内側に記された残った綱の長さを示す目盛りが一つまた一つと見えてきます。300メートルある綱が残りわずかとなると、スターバックの顔つきが険しくなりました。綱の終端は桶に収まっているだけで、どこにも固定されていないのです。もし綱が固定されていたら、捕鯨ボートは自身よりもはるかに大きなクジラの力をまともに受けて転覆してしまいます。ですから綱柱に巻きつけることで力の一部だけを受けるようにしているのです。つまり綱が尽きればクジラに逃げられてしまいます。せっかくの獲物を逃がすわけにはいきません。クイーケグは手で綱をつかみ、少しでも綱のヘリを遅らせようとします。ハーマンもそれに習いましたが、手のひらに燃えるような痛みが走り、すぐに手を離してしまいました。綱をつかみ続けるクイーケグの背には一面に汗が浮かんでおりました。ハーマンも帽子を手袋代わりにして再び綱をつかみます。綱柱に水をかける役はスターバックが引き継ぎました。綱桶の底も見え、もはやこれまでかと思ったその時、ふっと綱が緩み、ハーマンは尻餅をつきました。クイーケグもふらりと倒れ込んできます。
二人はボートの上でこんな風にもつれ合ってしまいました。クイーケグ、重い、俺の上からどいてくれ。ハーマンは文句を言います。はい、そうです、クイーケグは大男ですから重いのでございます。私では雰囲気が出ないかもしれませんが、ほら、私は羽毛のように軽いものですから。
ゲホゲホ、クイーケグ、ひじひじ。
あらあら、クイーケグは立ち上がる際に誤ってハーマンの溝落ちに肘をついてしまいました。
おいおい、何してるんだハーマン。
スターバックは呆れております。はい、ハーマンに対して呆れております。
やったぞ。さあ、綱を手繰るんだ。
三人で綱を手繰り、再び綱桶に収めていきます。すると波間に浮かぶクジラが見えてまいりました。綱を手繰るとクジラの姿は徐々に大きくなります。噴気口からこぽりこぽりとねばついた血を吹き、その血の赤が海の青と混じり、周囲を紫に染めております。クジラはその巨体にしては小さな目で、まばたきもせずこちらを見つめておりました。スターバックは慎重にクジラの脇にボートを寄せて立ち上がります。
ハーマン、場所を変われ。いいか、クジラが暴れたらすぐにボートを出すんだ。絶対に目を離すなよ。
そう言い含めてボートに置かれた槍を取ります。ほとんどボートの全長と変わらない6メートル近い長大なものです。これこそがクジラを殺すための武器です。頭の先から3分の1ほどのところ、クジラの肌にシワが寄り始めたところに慎重に狙いを定めます。マッコウクジラの頭の部分は肌がつるりとしており、胴体はシワになっているのです。そして、えいという掛け声とともに槍で突きました。槍はクジラの胴に深々と刺さりました。クジラが体をひねって暴れます。
危ない。
槍の柄が船べりに当たってボキリと折れました。
早くボートを出せ。
ハーマンは慌ててレバーを操作してボートを発進させます。ボートは間一髪のところでクジラの体がぶつかるのを免れました。クジラは咳き込むように5分5分と血を吹き出します。そしてしばらくもがいておとなしくなりました。スターバックが槍で狙ったのはクジラの肺です。クジラは自分の血で溺れ死んだのです。
やった。
おいおい、すぐにボートを出せと言っただろう。まったくヒヤッとしたぞ。
歓声を上げるハーマンにスターバックが苦笑を返します。
早くピルム号に戻りましょう。
ハーマンはそう言って周囲を見回すも、一面波ばかり。ピルム号の姿はどこにも見えません。クジラに引かれてずいぶん遠くまで来てしまったようです。それにクジラとの戦いに精一杯で、どの方角から来たのかも覚えておりません。
バカ、こんな小さなボートでクジラを船まで引っ張っていけるはずないだろう。ピルム号が迎えに来るのをここで待つんだよ。心配するな。ピルム号ではマストの上からボートがどっちに行ったのか確認しているから、すぐ来てくれるさ。
スターバックは腰を下ろして付け加えました。
よくやったなハーマン、初めてにしては上出来だ。クイーケグ、お前じゃなかったらこのクジラは逃してた。
クイーケグは傷だらけの手のひらでハーマンの手を握ります。ハーマンもその手を握り返します。その柔らかくて繊細な手を握り返します。握り返してください。
よくできました。
お二人さん、お熱いね。
そんな二人をスターバックがヒュッと口笛を吹いて茶化します。
いや、まあ本当によくやってくれた。綱桶の底が見えた時にはまた追っかけ直しかと思ったが、メスだったからマッコウクジラでも3人で仕留めきれたな。
その言葉に浮ついていたハーマンの心が現実に引き戻されます。
え、メスだったから？
ハーマンは口をポカンと開けます。
なんだ、知らないのか。
スターバックは諭すように言いました。
マッコウクジラはオスの方がずっと強いんだ。全長は 1.5 倍以上あるし、体重は3倍はある。
このクジラの3倍だって？
ハーマンは驚きとともに仕留めたクジラを振り返ります。振り返ったハーマンの目にクジラの胴に刺さって折れた槍が映りました。
あ、
とハーマンは声を上げます。思い出したのです。船の名前であるピルム、それはかつてローマ軍が使った投げ槍の名です。それは敵からも味方からも嫌悪される槍でした。味方にも嫌われるというのは、ピルムがただ一つの機能のみを追求して作られたことが関係しております。普通の槍は戦場で役に立つのはもちろん、服の袖に2本の槍を通せば即席の短歌に、3本組み合わせれば狩りの獲物を吊るす三脚にと、いろいろ重宝するものでした。それに対してピルムは重く作ってある割に、杖にもできないほど壊れやすかったのです。そんないびつな設計なのは、投げたピルムが敵に突き刺さると自らの重量で折れ曲がるようにするためです。その目的は敵が投げ返せないようにすること、そして敵の盾や体に突き刺さってその重さで行動を制限することです。ピルムとは一度しか使えないように作られた武器なのでございます。
おお、お迎えが来たな。
スターバックがのんきに水平線の彼方から近づいてくるピルム号に手を振ります。徐々に大きくなるその声援を見て、ハーマンは言いようのない不安を覚えるのでした。さて、キリの良いところまで話したら少々長くなってしまいましたね。今夜のお話はここまでにいたしましょうか。
明日のお話はもっと面白いですわよ。